エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
猛威を振るいました台風の影響が各地に残っておりまして、台風が去った翌日にはですね、駅に長蛇の列ができるというようなことまでありましたけども。
そうね、
あの長蛇の列の先にタピオカ屋があったら面白いなと思ったんですけど
間違って並んじゃったよ
駅入るのに何時間もかかったらしいですからね。はい。ついでに売ればよかったんじゃないかなと思ったんですけど。
そうだね。
最近そちらはいかがお過ごしですか？
最近ネッシーの正体がウナギではないかっていう、なんか、研究じゃないけど、調査結果が出たっていうのは。
巨大ウナギじゃねえかっていうね。
見たんですよ、ネットで。これもでももう、いろんな説があるじゃないですか。
そうだね。
もうね、作り物だとか合成だとか、ちゃんとしたやっぱり恐竜のあれだとか、もうめんどくさいからやっぱり、あれだよね。ネスコの水全部抜いちゃいましたをやるべきで。もう一大企画として。ものすごい視聴率になると思います。
そうだね。
うん。
うん。もうテーブル各社がお金出し合ってやってほしいね。
ペーパービューでいいですよ。
うんうんうん。
もうだから24時間テレビとかやってる場合で、まあいいよ、24時間で抜くってことで。24時間テレビの最大企画として、
はい、
目玉企画、もう最後何ですか、あれが流れてる中ね。
ああ。サライが。
サライが流れてる中ね。もう水がどんどんなくなっていくっていう。そのためだったら募金してもいいよみたいなね、人もいるかもしれないですね。
そうだね、うん。私は24時間テレビにはお金出したことはないですけど。
これはちょっと見たい。
その企画だったら多少は出しますよ。
うん、そう。抜け抜けっていうね。
抜いてほしいね。うん、相当でかい湖なはずですけどね。
いや、だからもう、あれですよ。世界各国のポンプを導入しないと。
そうだね。
うん、
普通のテレ東には無理な金額の。
そうでしょうね。
うん、企画ですよね。
やっぱり勢いのある Amazon TV かなんかがこう、ね。
そうだね。
独自企画としてやるのはいいんじゃないですか。
プライムでね。
うんうん。
あとほら、全裸監督。
はいはい。
Netflix でやってるやつ。
うん。
あれ1話1億円かかってるらしいんですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。お金かけてるとは聞いたけど、そんなかかってんだ。
街中の再現とかにすごいお金かかってるらしいんだ。ねえ、それだったらネスコもいけますよね。
いけんじゃないかな。
いけますよ、これは。
ちょっとさ、本当にもう、終止符を打とうと。
そうだね。
うん。
いい加減。
抜きゃいいんだろうっていう。
そうです。
乱暴な。
かなり乱暴ですけどね。だって確か水深100メーター余裕で超えるんですよね、あそこね。うん。街中にある汚いヘドロ沼みたいなところとはわけが違うわけですよ。
その水はどこに行くんだろうっていう。
どこに行くんだろう。
気になってしょうがないですけど ね。で、もう一個作りゃいいんだよ、隣にね。
あ、そうだね。
ネスコ2をね。水をどんどんそっちに流して、移設ですよね、だからネスコも。
出雲大社の遷宮みたいにね。
そうそうそうそう。うん、
向こう10年はこっちですっていう。
そうそうそう。うん、ネスコはその定期的に入れ替えることによって、
うん、
変なものが住み着いてないかを確認するんだと。
そうすると今度は定期的に移動するやつがいるっていう話になるだろうね、きっとね。
実は地中を繋がってるんじゃないかって言い出すやつが、いるだろうね。
そこの方でね。
うん。
うん。いつも地底にいるんだと。
そうそうそうそう。うん、これはね、
うん、
結構また議論を呼んじゃうかもしれないけど、ね、まあ、一旦抜くので大体の、ことはわかるでしょ
う。そうだね、
うん。
もしかしたら違うやつもいるかもしれないしね。
違う、もっとひどいのがいたみたいなね。首は長くないけど、もっとひどいものがいたみたいな。
恐竜から進化した人間が住んでるみたいなね。うん、
ね、地底人的なやつがいるのもあるよね。やつが住んでるってい
う、うん。どうやらエラ呼吸をしているっていうね。
そうそうそうそう。もうそしたらネシどうでもよくなるよね。
そう
だね。そっちじゃねえよっていうことだよね。大発見だよっていう。
ネス人がね。
そう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。 さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月27日、AFP。カウベルが盗まれる、オーストラリア。
うん？
オーストラリア西部で、牛が首から下げる鈴のカウベルが相次いで盗まれて、犯人の捜索が行われています。
うん。
オーストラリア・チロル州の警察は、今月4件のカウベル窃盗が発生し、計13個が亡くなったとして捜査をしています。うち、少なくとも3件は同一犯によるものと見られています。
うん、
盗まれたカウベルの価値は合算しても1000ユーロに満たないとされているということです。
なんだろうこれ。
世界中で金属窃盗犯みたいなのがいるっていうことですかね。
カウベルはなんか純度低そうだけどね。
あんま澄んだ音じゃないよね。チリンチリン的な音ではないですよ、
ね。いいな、なんか見た目も光ってないしね。
鈍いよね、光はね。
まあ、もしくはだからやっぱり、まあ、あれじゃない、その牛の権利を守る人たちなんじゃない飼いならされているんじゃないと。
なるほどね。
解放だっていうことで。
猫の首に鈴みたいなことわざと同じでね。
それを外して回ってんじゃない、
う
ん、
外して回って、ね、牛解放運動の人。
これが象徴だと。抑圧の象徴だと。っていう主張があるかもしれませんね。
そうだね。耳のタグとかも外すんでしょうね、きっと、ね。
そうそうそうそうそう。うんいや他に近い道がないものね。
ないもんね。牛的なものにつけていくっていうことなのかな。
ちょうどいいと。
ちょうどいいから。
うちで飼ってるなんか動物に。
うん。
まあ、牛以外はちょっとあのサイズじゃなきゃダメでしょう。
ねえ、全長2メータークラスですよ。
猫とかじゃもう引きずるよね、多分ね。
動けないと思うよ。
うーん。
割と重そうだもんね、あれね。
うん、なので、やっぱ牛レベルのものをペットにしてる人が怪しいですね。
そうですよね。か、もしくは、牛だって言い張りたいんだろうね。うん。
なるほどね。
うん。疑惑があるんだろうね。お前んとこで飼ってるのはそれ牛じゃないだろうと。
はい。変な動物だと思われてるから。
そうそうそう。
牛アピール。
これがついてれば牛だと言い張れる。
まあそうね、そういうプレイじゃないことを祈りますけどね。
人ね。
うーん。
牛と酪農家プレイね。
うん。
もちろん、乳牛ですよね、自分はね、やっぱね。
うん、やっぱそういうのじゃないと。ホ
ルスタイン役です。8月28日、MBS。違法 DVD 店摘発。
うん、
大阪市の店で無修正のわいせつな DVD を販売目的で所持していたとして販売店の経営者ら男3人が逮捕されました。容疑者らはオートロック付きのマンションの一室を店にしていてスポーツ紙に産業広告を載せて連絡してきた客に場所を伝えていたということです、
うん、
同じマンションの別の部屋で DVD の違法コピーなどを行っていたと見られていて大阪府警は DVD 約12万6千枚や複製機などを押収しました、
うん、
調べに対して容疑を認めていて多い時で1日30万円ほどの売り上げがあったと見て捜査をしているということです。
お
ー、見事に売るやつも買うやつもおっさんですよね。
だね。
うん。まあ、何度かこれ系の話があって、まだ買うやつがいるのかと。
うん。
いう話で、どうやらおっさん以上の人が買ってるんだろうね、と。
うん。
いうことを言ってきましたけど、
うん。
まさか広告が新聞の産業広告とは。
すごいね。あれ見て、電話しようと思うのがやっぱすごいね。
すごいよね。だから明らかに購読層を
確かに
見て広告出してるわけですよね。
DVD じゃないと困っちゃう世代。
世代です
よ。まあ確かにね、安定クオリティってそうですよ、やっぱり。
はい。
いや、それ検索してとかさ、
うん、
探すってのは確かに、無料だけど手間がかかるっちゃかかりますよね。
ああ。
そうじゃなくても、ある程度のクオリティをお店が担保してるものをさ、
はい。
もう、プレイボタンのみだからね、再生一発で見れるんだから、
まあそうです
よね、確かにそれはあるかもしれないね。みんななんかこう、何でもネットにあると勘違いしてしまっているかもしれないね、逆に。まあ、
騙しリンクもないからね。
そうそうそう。まあ、そう、ネットのキュレーションはここまで多分うまくいってないはずなんですよ。
ああ。
その好きなものとかね。
まあ、でもこういう違法な業者に良心があるとは思えないですけどね。
ああ、そうか。
うん。薄利多売で粗悪な商品が多いんじゃないかっていう気もするんだけどね。
まあ、いや、なんかもしかしたら結構さ、うん、店長に好みを伝えると、
あ、
じゃあこの5枚パックだねみたいな粋な計らいがあると。
そう、店長がみんな AV ソムリエだったらいいけどね。
なかなか長く続くとかでもそういうのがあるんだと思いますけどね。
ああ、なるほど、信頼と実績だと思う。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。まず悪いもん送ってこないから続いてるんだと。
そう、一回で終わっちゃうとこういうのはだってかなりさ限られた人たちで回さなきゃいけないから。
ああ、そうだよね。
買う人が限られてるからやっぱこれ固定客にしないと。
そうか。
うん。
一回たりとも相撲の DVD を送ったことがない業者だと。うん。裸で抱き合ってる映像ですみたいなことが。
それはさすがにやらないでしょうね。
やんないってことだね。
うーん。
やっぱり思ってるよりも狭いコミュニティで成り立ってるわけですよね、これはね。
1日30万売れるんだからね。
ねえ。
まあ結構、でもこれもね、ネットがこんだけ OK なのに DVD にした途端ダメっていうのも。
まあ OK じゃないですけどね。
不公平だって。いやいや、まあ、
本当は OK じゃないはずなんですけど。
ああ、まあその辺がちょっとグレーになって
る、ね。グレーになっているっていうね。だほら、いくつか思いつくうちの2台、
はい、
今更やめた方がいいだろう規制ってのがあると思うんですよ。
うん。
一つは、携帯のカメラ音ですよね。
ああ。
日本独自のやつ。
そうね。
で、もう一つは、このモザイクです
よ。確かに。
一体、今時何のためにあるんだと。
まあ、形骸化してますからね。
そうなんですよ。
うん。
この辺も世界標準じゃねえのかと。グローバリゼーションじゃないのかと。
まあ、ある意味、これ驚くだろうね。知らない国の人にとっては。
ねえ。
モザイクとか。なんだこれはみたいな。
ねえ。
不良品です、みたいな。
クレームだ。
お金を払うとここがクリアになるのか、みたいな。
あ、課金モデルかと。
すごい技術だ、みたいな。
8月29日、長野放送。住居侵入の損疑に新事実。
お
住宅の物置に侵入した後して、長野県野沢温泉村の村議が住居侵入の罪で起訴された事件で、物置内に残された排泄物から検出された DNA 型が議員のものと一致していたことが、捜査関係者などへの取材で分かりました。
うん、
野沢温泉村の村議、富井総一被告67歳は、3年前の9月、正当な理由もなく、村内の住宅の地下物置に侵入したとして起訴されています。
うん、
この捜査の中で、物置内に排泄物が残され、そこから検出された DNA 型が被告のものと一致していたことが、捜査関係者などへの取材で分かりました。
うん、
一方、弁護人によりますと、被告は現場に行っていないと話し、起訴内容を否認しているということです。
うん、
また、議会事務局には27日、被告から自分の職責を全うしたいと弁護人を通じてファックスで連絡があったということです。
うん、
被告は、この物置でタイヤ4本を燃やした器物損壊の疑いでも逮捕・送検されていますが、長野地検は処分保留としているということです。
あ、
一体何があったのかっていう。
小説金閣寺みたいなことなんですか。タイヤを燃やして、うんこもするっていう。
うんこもする。おかしいな、金閣寺はうんこしてないと思うんですけど。
オリジナルですよ、ちょっと。
追加版ですよね、それね。
現代的解釈、ね。
現代版になるとうんこ出るっていうのはなぜか。
いや、
ちょっと。現代的な鬱屈みたいな話ですかね。
いや、お腹の緩い人が多いっていうことなんですプロバイオティクスがちょっと良くない最近は。
なるほどね。
はい。
まあ、ストレス社会だしね。
そうなんです。腸が弱い人が増えてますから
ってこと
なん
ですよね。大腸にいろいろとね。
いや、ほんと何してたんですかね、
ねえ、これ一体物置でタイヤを燃やしてうんこをしていたっていうのは何が目的なのかね。
まあ、タイヤを燃やしたのもどういう意図なのかだよね。
何ですかね、儀式的な話ですかね。
ああ、地下って言ってるし。
ああ。
なんか、あれじゃないですか。悪魔的な悪魔を呼び出す。
あ、サバトだ。
うん、禁断の儀式。
一体何が呼ばれてたんですか、それはね。うんこを餌に召喚できるってことですよね。
そう。聖なるうんこを。奉納すると出てくるという。
出てくる。
うん。
うんこ好きの悪魔がね。
そう、すごい悪魔ですよね。
うん。 一体何ができるのか全くわかりませんけど。
まあ次の選挙お願いしますってことですよね。
あ、なるほどね。
集
票力のある悪魔がね。
その悪魔が取り付いちゃうともう票が集まんなくなるってことで、
あ
のライバルにあれをそれを送るんじゃないですか。
そういうことか。
ちょっと、うんこくさい悪魔がついちゃうんで。
あ、ライバルの台帳を弱くするっていう。
嫌な悪魔ですね。
もうだ、選挙活動ができないっていう。
そうそうそうそうそう。
その他の健康には全く影響がない。8月30日、北海道ニュース UHB。47歳泥酔男を逮捕。スナックでカラオケの曲をめぐって口論になった24歳の男性を店の外に連れ出して顔を複数回平手打ちしたとして北海道の47歳の男が逮捕されました。当時店内では他の客が歌っていて、男が男性にこのカラオケの曲知ってる?と尋ねたところ、知らないと言われたことに腹を立てて口論になったと見られています。男は泥酔していて全く会話ができず犯行も覚えていないということです。
そのさ、状態でもさ、その曲に対する愛だけはあるんだね。
ああ。
動物的本能で怒るってことだからさ。
なるほどね。もう母性本能レベルで。
深い愛情を感じてるよね、その曲にね。
そうですね。もう人生には欠かせない曲っていうことですかね。
なんだったんだろうね。大事マンブラザーズだったのかな。
それがね、一番大事だったっていうことですよね。しかしでも自分で歌ってないんですよね。
あ、人が歌ってるやつを、
そうなんです、
これ知ってるっていう。
これ知ってるって言ってたんですよね。
知らねえよとか言ったのかな。
そう、だから自分が関係ないんですよね。人が歌ってるのに、その人にも聞いてないわけですから。第三者に聞いて、
確かに。
そういう人殴ってるんですよ。
意味がわからないよね。
この人は何にも関係がないんですよね。だからもしかしたらこの人が作曲したっていう。
知らねえとは何事だと。ありえますね。
ありえなくもないですよね。作曲の人の名前はやっぱ歌手よりも知れてないですからね。
まあ普通はわかんないですもんね。
そうですよ。チャゲとかじゃないですから。
チャゲじゃないですよね、これ殴る。
チャゲではないです。一人になって自暴自棄になったわけではない。8月30日、北海道ニュース UHB。警察官に暴行、男を逮捕。揉め事の通報で、仲裁に入った20代の警察官の男女2人に、庭先のたらいに入っていた水をかけたとして、美容室を経営する32歳の男が公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。男は2019年8月29日、入院しているジップの見舞いをめぐって、体調が悪いから行かなくていいと妻に伝えたものの、妻が行かなくちゃいけないと反論したことに腹を立てて口論していたということです。午後3時過ぎに妻が喧嘩をしていると警察に通報。約1時間後に仲裁を終えた警察官の2人が帰ろうと敷地から出ようとしたところ、男が後ろから追いかけてきて庭先にあったたらいの水を無言でかけたということです。警察官2人は体の一部が濡れましたが怪我はないということです。調べに対して男は庭先に水を撒いただけだと容疑を否認しているということです。男はカッとなりやすい性格で、過去にも妻が警察に通報したことがあったということです。
だいぶ劇場型ですよね。
ちょっとね、
いや、なんかそれを水をかけてさ、
はい、
シャンプーでもしてあげればいいのね。美容師なんだから。
かゆいところはないですかとね。
シャカシャカシャカシャカっていう公務執行妨害をしてほしかったな。
どうせならね。
無理やり頭を洗ったものでみたいな。そういう嫌がる巡査の頭皮をマッサージし、みたいな。
すっきりさせた疑いでね。
そして、飛び蹴りですよね。飛び蹴りした美容師いましたから。
いましたね。や
っぱり、美容師業界では飛び蹴りをするのは流行ってるかもしれないね。
手はハサミ持ってて危ないですからね。
あ、そうか。キックしかしないみたいな、どっかで聞いたようなキャラクターですけどね。の手は重要だから、ね。
決して眉毛はぐるぐるではないと思うんですけど。
美容師だしね。
美容師だしね。またこの言い訳がいいですよね。庭に水撒いただけだっていうね。
まあ、そういうね。言い訳としちゃ
う。とっさに思いついたにしてはいい言い訳ですよ。
でも親父を見舞うのが嫌だったっていうので口論になってますからね。
そうだな、その
まず
お前は来なくていいんだと俺の親父だから妻は来なくていいみたいな感じだったんでしょうね。
ああ、
うん。でも妻はね、やっぱ義理のお父さんですから。
そこで口論になるって、しかも警察を呼ぶ事態になるってのは一体どういうことなんだろうね。
まあ、なんていうかその、まあ、警察を呼ぶ事態になるのは男の性格のせいですよね。
すぐハサミを出すと。危険だ。
何かというとね。
うん。
まあ、その口論、その警察云々の部分はエスカレート度合いによるんだから、まあいいとして、なんでそこで口論になるかですよ。
そうだね。
もしかしたらお父さんの、あの、入院してる理由がすごいしょうもないとかじゃないですか。
うーん。
うん。
OK とか。レーシックとかかもしれないよね行かなくていいって言ってんだろうみたいな。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月30日、日テレニュース。わいせつで男を逮捕。路上で下半身を露出し、ペンライトで照らして女性に見せつけたとして、専門学校生の男が逮捕されました。調べに対し、容疑を認めていて、ストレス発散のためにやったと話しているということです。今年になって周辺では、男が下半身を露出する事件が20件ほど起きていて、警視庁が関連を調べているということです。懐中電灯じゃなくてペンライトっていうのがいいですよね。
胸元にさせるぐらいのやつ、
ね。そうですよね。ピンポイントな感じで。
ペンライトってあんま持たないよね、普通ね。
もう最近見ないですよね。
まあ、
ね。レーザーポインターじゃないですよね、これ。普通のペンライトでしょ？
じゃないと赤くしちゃってもしょうがないもんね。点を出しちゃってもちょっと。やっぱ明るくしなきゃいけないから、ね。
いけないもんね。ここテストに出ますって感じじゃないもんね。
うん、専門学校生だからちょっとそんな感じもしました
けど、ね。しなくもないですけどね。
な
んかペンライトって聞くとほら、すごい古めかしいやつを思い浮かべちゃうんですよね。
銀色のみたいなでしょ？
いや、なんかほら、最近のはさ、LED マグライトみたいなさ。
ああ、本当の、もう懐中電灯のちっちゃいやつみたいな。
そうそう、小型でこう、スタイリッシュで、なおかつ明るいみたいな多いじゃないですか。
まあね。
だけどペンライトって聞くとなんかこう、プラスチックな感じがするんですよね。なんかパステルカラーが思い浮かぶんですよね、私は。
そもそも何に使ってたんですか、ペンライトって。
ねえ。
懐中電灯じゃ大きすぎるような時にこう、持ち歩きにいいからってことなんだろうね。
ああ、コンパクトでっていうことかな。
ペン型ですから。まあ、今となってはこういう人にしか需要がないかもしれない。パッとすぐ照らせるみたいな。
そう、いつでも持ち歩けるからっていうね。
携帯のライトじゃダメなんだっていうところがちょっとね。
そうだね。取り扱いにこう、やっぱり困るじゃないですか。
確かに。
ちょっとでかいし、みたいな。
ペンライトが一番なんです。
一番なんでしょうね。
で、
ほら、やっぱ家に懐中電灯はあっても、カバンの中に入れとく人はいないじゃないですか、そんなに。
ちょっと怪しいもんね。
怪しいもんね。そういう意味でも、ちょっとニーズが限られてる可能性があるね。
ペンライト買うときにはちょっともう、あれじゃ、免許証とか提示しないとダメじゃないですか。なんか、ろくでもないことしようとしてるだろう。
銃規制みたいなレベルでね。
そうそうそう。他に需要が見当たらないんだよっていう。
そうね。
ヘッドライトの人もいましたけど。
いましたね。
まあ、それだとこう、下には向かないからね。
そうなんだよ。自分が見やすいだけですからね。
確かにちょっと難しい。
あ、でもあれか。もしかしてペンライトってライブとかで、振り回すやつ？
そんなぼやーっとしたやつでいい。緑とかのぼやーっとしたやつで、
ね。そうそうそう。綺麗なやつ。
なんだ何を振ってるんだと思ったら、一物を振ってるってことですね。
あ、そう。
ライブでさ、出してるやつとかいるんじゃないですか、なんか。
こっそりね。
振ってるふりして、なんか。
それ別件ですよね。8月30日、神戸新聞。79歳男、自転車盗む。兵庫県警垂水署は30日、窃盗の疑いで男79歳を逮捕しました。署によると、男は姫路市内で盗んだ自転車で約38キロ離れた神戸市内まで走行した疑いがあり、調べに対し、大阪まで行きたかった、などと話しているということです。
結構本格的ですね。
見客ですよね。
38キロ。
まあ、ロードバイクなら30キロぐらい出ますかね。
だと、それは出るでしょうけど、どんな自転車かにもよりますよね。
そうだね。まあ、舗装されて、かなり立ちこぎで頑張れば30キロぐらいは普通に出るかな。
アマチャリじゃきついと思うけどね。
そうだね。 だスーパーの駐輪場から盗んだってことらしいんですよ。
普通の自転車じゃないの？
そうなるとね、ママチャリ系ですよね。
それで30キロきついな。
それで38キロ離れたとこまで行くんですよ。
この、何なんですかね、大阪を目指してたのは何でなんだろうね。
イメージからだからね。
なんか行かなきゃいけない事情があったんでしょうけど。
あったんだろうけどね。
電車に乗るお金はないと。
あ、なるほどね。そういうことはあるかもしれない。
だよ、だって、あれば、ね、電車乗りますからね。
そうだよね。急いで、もう、駅まで行くのも惜しいみたいなことかもね。
そんな、なんですか、走れメロスみたいなことがあったのかな。大阪で。
そうね。セリヌンティウスがね。大変なことになってるんで。
焦げメロスですけどね。
そうですよね。
立って焦げメロスですけどね。
そうですよ。立ち焦げメロスですよ。うん。
休むなメロスですよ、ね。
そうです。途中で止まるなメロスですよ。
信号は無視しろメロスですよね。
ただね、国家権力には逆らえないっていう ね、
そう
ね。あっちは逆らい気味だったはずなんですけどね、本当はね。
うん、そうだね、うん。
こっちは逆らえない。止まれよっつったら止まるっていうことですよね。9月1日、UTY テレビ山梨。詐欺容疑で小学校教諭を逮捕。
うん、
リサイクルショップで商品を購入する際に、別の安い商品の値札に貼り替えたとして、詐欺の疑いで45歳の小学校教諭の男が逮捕されました。
うん、
警察によると、容疑者は先月18日、リサイクルショップで1万1200円相当のジャージセットなど3点の値札を他の商品のものと貼り替えて購入し、店から安く騙し取った疑いが持たれています。
うん、
調べに対して容疑を認めていて、同じことを他にもやったという趣旨の話をしているということです。それでもジャージっていうね。
先生らしいね。
先生ですよね。うん。
やっぱりジャージはもう消耗品なんですよ、先生にとっては。だから、ね、こういうところで、こう、セーブしていかないと、
はいはい。
もうなかなかもう生活は厳しいんだと。
そうですね。
うん。
うん。持たないと。
そう。
うん。
支給してもらいたいぐらいですよね。
そうですよね。制服はね、安く買えますけどね。
うん。
うん。先生の公務に当たる服はどうなるんだと。
そう。
うん。
だから、こんなことしちゃいましたと。
いうことか。
でも、結構高いよね。こだわりなんですかね、なんか、ね。
ジャージセットですから上下だと思うんですけど。
そんな高いかな。
それで1万円超えですからね。
うん。
割といいジャージですよね、だから。
う
ん、ブランドものかもしれないね。
そうですね。
もしかしたら体育教師とかでね。
ああ。
それなりにこだわりがあるのかもしれない。膝が補強されてるとかね。
なんかリサイクルショップにあるかな、そんなの。もうこれ結構ありますよね。でもね、前もあったもんね。
ああ、値札貼り替える系はね。
まあ、特にわかんないもんね、レジの人にとっては。
ああ。でっかいスーパーだと、貼り替えた値札に新しくバーコードがついてるじゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。
あれだと商品名とかわかるんで、まあ怪しいなっていうのはわかると思うんですけど。
まあやれるとすると、安いジャージを高いジャージ貼るぐらいですよね。
ああ、そうだね。うん。
ジャージとは出るからね、多分。
ジャージではあるからね。
ちょっと難しいよね。やる幅が狭いですよね。そうだね。
袋の中身を入れ替える方が楽だよね。
うん、そうだね。
9月2日、読売新聞。夜中の路上で全裸、男を逮捕。
うん、
埼玉県警は28日、大学4年生の22歳の男を強制わいせつの疑いで逮捕、送検したと発表しました。
うん、
発表によると男は昨年7月22日の午後10時55分頃、路上で女性に背後から近づいて体を触るなどした疑いです。
うん、
男は全裸だったということです。
うん、
調べに対して容疑を認めていて、人間関係や学校の関係でイライラしてやってしまったなどと供述しているということです。昨年7月頃から同市内で裸の男による強制わいせつ事件が数件発生していて、男は一部の関与をほのめかす供述をしているということです。まあ、今後ど
う
なんですけど、
うん、
なんていうか、ある意味どちらも被害者なんじゃないかっていう感じがするんですよね。つまり、極めて強いストレスの中で、こういう行動に走ってしまったと。
まあね。
考えられるわけですよ。
うん。
ってことは男も何らかの被害者である可能性があるなと。
まだそうなんですよね。本来であれば、うん、その、まあ、それが病気になっちゃう人とか、
うんうん、
胃に穴が開く人もいれば、
はいはい、
前来になっちゃう人もいるってことですから、確かに、まあ、被害を受けてますよね。
そうなんですよ。なんかね、こう、現代の歪みみたいな話ですよね、これは。
確かにね、うん。こうなる前のとこでね、やっぱり、止まるぐらい環境をちょっと改善しなきゃいけなかったですね。
そうなんですよ。社会保障とかね。
前来になりそうだねって言ったら、もうちょっとこう、もうちょっとやめなさいとか、
そうです、ね、そうです、そうです。
とりあえず、病院行っていいとか、休んでいいとかね。
そうですよ。
うん、
もう脱ぎたくてしょうがないんですと。そういう時には、こう、なんかね、補助金が出るような。
なんかもうちょっと脱いでいいとこ紹介した方がいいんじゃないですか。サウナに行けとかさ、なんかそういう。あ、これのチケットで行ってこいとか。
ああ。サウナ券をね。
買うせ券をくれるとか、
うんうんうんうん。
そういう方がいいんじゃない
ですか。フードチケット的な感じでね。
そうそうそうそう。うん、人によって違うからさ、そこはね。
そうだね。だから公の場に近いところで裸になれる権利よっていう。
そうそうそう。ギリギリのところのやつを、
うん。そうそう。やっぱりサウナが一番的確でしょうね、この場合はね。
うん。いいと思いますね。うん、
あとスーパー銭湯ね。
そうね。
うん。日頃から行っていいんだっていうことにね。
そうね。うん。
考え方をこう、スイッチできるといいですよね。
そうね。
追い込まれると銭湯にも行けないっていうね。
ああ、そうかそうかそうか。強制ですよ、もう。連れて行くっていう。
ああ。強制入湯。
強制入湯。すごいね。銭湯の刑に処すっていう。
すごい臭いやつみたいですけどね。
そうだね、うん。
治療なんでちょっと違うんですけど。措置入湯ですよね。
まあでもね、いろんなね、ちょっとこういう人のことも考えないといけないかもしれないですね。
そうですね。不幸になる人が二人一遍に減るわけですから。
そうそうそうです、そうです、う
ん。やった方がいいですね。
やっぱりストレスは良くないね。
良くないですよ。まあある意味入湯することによってもストレスは減るしね。
そうですよ。
うん。一挙両得じゃないですか。
そう。
うん。
不老屋も儲かるし、いいじゃないですか。
そうですよ。気分も晴れるし。
補助金使ってるってすご
いね。だからほら、福利厚生とかであるじゃないですか、マッサージ屋のチケット
とか。確かにあるよ、あれと一緒だよね。国としてもそこまでこうやってもいいかもしれない、
ね、うん、そうですね。戦闘協会とかと一緒に。
癒着してね。なんとか振興会とかいっぱいできちゃうっていうやつですよね。
あ、あるあるあるある。
いろんなポジションができちゃうみたいなやつ
ですよね。できちゃうね。甘くなっちゃうね。うん、9月4日、朝日新聞。コンビニ売り上げ盗む男を逮捕、
うん、
16都道府県のコンビニエンスストアで窃盗を繰り返したとして、うん、大分県警は容疑者36歳を常習累犯窃盗などの疑いで逮捕送検し4日に発表しました、
うん、
被害総額は約1000万円に上るということです。発表によると容疑者は2017年8月から18年の10月までの間に宮城、滋賀、鹿児島など16都道府県のコンビニで30件の窃盗をした疑いで2日までに逮捕送検されました、
うん、
いずれも偽の氏名や生年月日を記入した履歴書を提出、アルバイト初日に周囲の目を盗んで店のレジや金庫から現金をポケットに入れるなどして盗み、用事があるなどと言って外に出て戻らないという手口だったということです。大分県警は17年12月に大分市のコンビニから約25万円を盗んだ疑いで容疑者を全国に指名手配、
うん、
県内のコンビニに手配書を配って注意を呼びかけたところ、昨年10月市内の店から似た男が面接に来たと通報があり、現れた容疑者を逮捕したということです。
おーすごいねこいつ。
こいつはね、別の報道によると、
うん、
トースポ捜査員の間ではバックレ窃盗の野島として名が通っていた、率先してレジに立ち、客や従業員が見てないタイミングでレジから金を盗んでポケットの中に入れていた、
うん、
ある程度の金を取るとトイレ休憩と称してその場を離れてそのままバックレ、長居は不利になるので勤務開始からわずか2時間で逃亡することもあった面接では明るくほがらかに応対し、コンビニでアルバイト経験があって即戦力であることをアピールしていた。
そりゃそうだよね。
面接のあったその日のうちに働くこともあった。実働数時間で大金を稼いで金が尽きたら再びレジ窃盗の旅に出るというルーチンだったと。
すごいね、ということですね。
それで生きてたんですね、こいつはね。
だから面接通るんだもんね、全部ね。
そうだね。
普通さ、挙動不審とかだったら通らないわけだから。
そうだそうだ。
すごいよね、ある意味でね。
もう肝が座ってますよ。
うん。
そういう生き方っていうね。
まあ、ある意味コンビニと生きた人生だから。それは、 なんですか、離れもしてるしね。
そうだね。うん、聞かれることとかももう分かってますからね、きっと。
もう多分、すべての大手コンビニでやってるから。
そうだそうだ。
覚えてるよね。
やってますよ。もう地方のローカルコンビニもやってますよ、きっと。
セイコーマートでも対応可能ですよね。いや、だある程度、ね、最初働けたりしないと、ほら、任されないからさ、
うん、
できるなと思わせて、盗むわけだから。
うん、そうだね。うん、だから、あんまりたくさんやってるとは言わない方がいいよね。
ああ、そうだね。
うん、クビになってるんじゃねえかって疑いがかかるからね。
そうか、そうか、そうか、そうか、うん。長くやってますと。
そうだね。うん。うん、経験が長いですと。
そう、ね。
そしたらもうね、それはもうこの人手不足の世の中ですから。
うん。
ああ、じゃあ早速頼むよ、君ってことになるもんね。
そうだよね。
しかも即日働けるっていうことも言ってるわけですから。
そんなやついないよね。いつから働けるの？今からです。
いけますっていうね。なんなら今夜からっていう感じの。
でもこれあれだよね。ある程度お金が集まる時間じゃないと意味ないからさ。
ああ、そうだね。
要はこう、ちょうど集まって、あのほら、回収するじゃないですか、ある程度集まると。
そうだそうだ。
その前にかい、こう、パッと入れなきゃいけないから。
そうだよね。だそのルーチンも分かってるんだろうね。
分かってるね。何時ね、うん、これ溜まってこれぐらいになったら、入れるっていう、その直前でやるわけですよね。
そうだよ。
すごいよね。
ここのフランチャイズは、だいたい夜中の1時に1回閉めると。分かってて入るわけですよ。
ちょうどその2時間前に。こう入り始めるとかね。よく分かって次は閉めるんですよね。そうだよ。みたいな、そういう。
あ、さすがだね。
うん、そうそうそう。こいつにレジ閉めは任せられないよね。
さすがに初日の人に任せるのはどうかと思いますよね。うん。どんだけ人手が足んないんだと。
いや、でもこの、アンギャーするのがいいよね。
いいよね。
旅するのが。
もう北から南までね。
そのうちもう日本が全部なくなっちゃったら、ほら、東南アジアとかにもファミマとか進出してますから。
そうですね。
そっちにも行ってほしいね。
ああ、そうだ。そうするとまたね、捕まえにくくなるね、
効果がね。そうそうそうそう。
うん。やっぱ店員がいなくなる系のサービスが憎いよね。
そうだね。
うん。アマゾンなんとかみたいなのは、この人にとっては敵でしょうね。
セルフレジとか増えてますからね、最近。
そうなんだよ。
電子決済とかふざけるなって感じですよね。スイカでって言われたら、チッって言うんですよ、ね。ゲン玉が集まらないじゃないか。
そうだよ。今壊れてますぐらいのこと言うと思う、
ね。そうだね。そうだね。いや、だからもうちょっとこうレベルアップすると、この人も、端末、スイカの端末を偽造して、ピッてやると自分の口座に入る
よ、ね。入るっていうね、
うんうん。
それはスキミングだよね。
そうですね。
さて、では不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは電話。9月6日、大阪、午前11時50分頃、高齢者宅に、市役所の職員を名乗る男から、赤字累積で医療費の還付金があります。などという不審な電話がかかってきています。
意味がわかんない。赤字が累積してんのに還付しちゃうんだ。
な、理屈が全くわかんないんだよね、これね。なんだろうね、その市役所に赤字があると還付金が出るっていう。
もうやけなんですってことで。もう。
そうね。もうサービスとかじゃなくて、もう直に金を配ると。
う
ん、
そう。
うん。そう、なんか集めて配ってるだけだっていう感じですけどね。しかも税収は直接市役所に来ないからね。
なんだろうね。
何でこうなってるのか全くわかんないですよね。
面白いな。
続いて、覗き。9月8日、岐阜県、午後9時10分頃。民家で不審者が入浴中の女性を浴室の窓から覗こうとする事案が発生しました。不審者の特徴は性別不明、身長165センチから170センチぐらい、細長い棒を持っていたということです。
セルフィースティックの悪用だね、これはね。
多分そうですよね、これはね。
うん、
うん、まあ、なんていうか、2階に風呂があっても安心的な感じですよね。うん。
すんごい長いやつ
を持ってる。長い長いやつをね。相当重くなってると思いますけど。
これあの360度カメラとかだったら面白いですよ。
ああ。
自分映っちゃってますけど、みたいな。
リコーシータとかでね。うん。後から見返すときにもちょっとこう、現場感があるよね。
そう。もう一回入ってる感があるよね。忍び込んでる感があるよね。
感がある。
興奮するっていう。悪用されちゃう。
技術をね。
うん。
たまったもんじゃないですよね、それはね。
あれじゃないですか。だから360度カメラのところにもこう注意書きが増えますよね。
まあ、
ね、
そうですよ。
盗撮には使わないでくださいって。悪用厳禁って。
随分ストレートな注意がね。
あ、そういう手があるんだってみんな思っちゃう。
思っちゃうもんね。
逆に。
そうか、使えるっていう。
そうそうそう。
続いて、意味不明言動系。 9月5日、岐阜県、午後6時30分頃、帰宅途中の生徒が男に後をつけられる事案が発生しました。男は50代から60代ぐらい、170センチぐらい、小太りでロングヘアのカツラ風、チェック柄のワンピースにメガネだったということです。まあ、おとなしめの感じでね。うん。奥手って感じの。
そうね、図書館によく行ってますみたいな。
あ、そうだね。うん。本が好きですみたいな感じの。
でも、尾行しちゃうよっていう。アグレッシブな面も見せてくれるわけですね。
まあ、その、見た目はやっぱ仮の姿っていうことですよね、これはね。うん、
まあ本当に奥手で、実は、おすすめの本を渡したいだけなのかもしれないね。
あ、そうね。何かしらの件で知ってね、これを、彼女のことをね。
これを勧めたいのに、この本をと。
そうね。あなた電車の中で、あれ読んでましたよね、と。
あ、それならこれ、と。ならこれも好きなはずです、と。
そうね。友達になりたいっていう。
そう
なんだよ。うん。そういう人がストーカーとかになるんでしょうね。
そうだね。一方的とはこういうことを言うんですってい
う。9月5日、大分県、午後3時50分頃、下校中の児童2名が、付近にいた男に、今日は缶を捨てる日かなと声をかけられて、返事をしなかったら怒られて頭を叩かれるという事案が発生しました。
礼儀がなっとらんと。
まあ、随分一方的ですよね。
わかんないこともあるしね。
そうですよ。子供ですよ。
うーん。
自分からゴミ捨て毎週やってますっていういい子ならまだしもね。
まあ、っていうかそんなことは知ってるはずだよね、そのおじさんは、ね。
むしろお前が知っとけって話ですよね。うん。
引っ掛け問題かな。
お。
本当は違うんだけど、これで、なんか適当なこと言ったらまたそれはそれで怒るって。缶は缶でも今日はアルミ缶だよみたいな、そういう。スチール缶は別っていう、そういう。
まためんどくさい地域に住んでますね。
そういうことかもしれない。
9月6日、兵庫県、午後0時頃、徒歩で通行中の女性に対して、家でお茶を飲ませて、などと声をかけて付きまとったもので、女性が一喝するといずれかに立ち去ったということです。付きまとったのは70代から80代ぐらいの男だったということです。なんだかね、これ。
文字通りお茶を飲みたいかもしれないよね。
ああ、そうだね。うん。ちょっと一杯ね。
そう、本当に。
マジで日本茶が欲しいっていう。湯飲みで欲しいっていうね。
そんな感じもします
ね。感じがしますよね。喫茶店で一杯どうやって話じゃないですよね、これはね。
そうなんだよね。
うん。縁側だよね、これ。
縁側だろうね。
9月6日、大阪、午後4時30分頃。小学生が不審な男から動物の糞のようなものを投げられて、静かにしとけ、黙っとけ、などと声をかけられる事案が発生しました。
ちゃんと集めてあったのが怖いよね。
あ、そうだね。うん、怒るとき用の糞ですよね。
なんですか、奈良県でもないのに鹿の糞とかをこう集めてんのかな。
どうなんですよ、天王寺にそんな寺があるとかそういう話じゃないですよね。
うん。まあ、あとはちょっと草食動物を飼ってまして、
はいはいはい、
ヤギとかウサギとか、
はいはいはいはい、
非常にコロコロしてて、
うん、
もう掃除して溜めてあるから、
そうですね、
いつでも投げれるよっていう、
いつでもパチンコにセットしてシュートできるっていう感じでね。
すごい汚いな、
汚いですよね。か男がゴリラかですよね。うん、人っぽいけどっていうね。怒ると糞を投げてくるタイプのやつですね。
自分のかもしれないよね、これね。
そういうことですよ。
うん。
檻の前でほら、ゴリラ怒らせないでくださいみたいな張り紙あるじゃないですか。
あれね。
うん。
投げてくるから。
ああいうタイプですよね。
暇があれば、こう、ちっちゃくコロコロにして、まとめてんじゃないですか、ちっちゃく。
投げるようにね。
やだな
ぁ。うん。泥団子みたいな感じで、
ね。そう。
うん。脇に置いてるっていう感じ。
やだなぁ、それ
は。やだね。9月9日、兵庫県、午後3時40分頃、徒歩で下校中の児童に対して、児童の近くで停車した車のドアを開けた男が、フロントガラスのフィルムを指さして、これ、剥がしてみて、と声をかけてきた、ということです。
なんだそれ。なんなんだそれは。
なんですかね。フィルムっていうのは、新品ってこと？
新品でもフィルムはないだろう。
ないよね。あれ貼ったまま走っちゃダメだもんね。
これはダメでしょう。それ、本当の工場出荷状態はそうかもしれないけど。
それで走ってるわけないもんね。
なんかフィルムを貼ったんじゃないですか、その。
なんかこう、紫外線を避ける的な、
うん。
うん。
何がしたいのかな、
それを剥がすと何があるんだろ ろうね。
携帯用のフィルムを貼ってみたんじゃないですか。
お？
あの iPhone とか。で、気泡が入っちゃったので、ちょっとやり直そうと。
わけもなくね。うん、
ちょっとこれ俺苦手なんだよな。坊ややってくんねえかっていうこと
で。なんで貼ったんだろうね、それはね。9月9日、北海道。午後2時45分頃、路上で児童2人がビデオカメラを構えた男に、OK！と声をかけられる事案が発生したということです。
監督だね。
野生のね、
うん。
これは明らかに監督ですよ。うん、撮影兼監督ですよね、
うんうん。
その場で殺官を叩くっていう感じのね。うん。OK！
何を撮ってたんですかね。
何ですかね。
ドキュメンタリーかな？
いつの間にか、その被写体にされてるっていうことですよね、これはね。
気づいてなかったけど、ここ5年ぐらい実は撮りためてられてる。ありますからね。
OK！ 完璧ですっていうね。
そうそう。5年間の集大成。実は、かなりの長編ができてるっていうね。短編かなとか思ったら違うっていう。
長い。
うん、
30分ドキュメンタリーじゃないっていうね、
うん
うん、2時間クラスですよこれ。
長編作品ですと、
うん、クランクアップだっていう。
なんですかね、カメラを止めるなみたいなのかな。
成長記録的な話ですよね。
そんなのはね、親でもな、親が頼んだんですかね、なんかね。プロにお願いしようってことで、
こっそり何年もね、
こっそりと。
9月9日、静岡県、午後6時20分頃、中学生が歩いて下校途中、スキップする男に付きまとわれたということです。
ものすごく目障りだな、それ。
目障りだし、すげえ怖いよ。ただでさえ怖いのにスキップするんですから。
なんとなくマック赤坂っぽいなって勝手に思ってますけど、
ね。ああ、陽気な感じがね。
スキップでついてきそうだもんだって。
そうだね。スマイルにスキップですから。
スキップって怒りながらできないですもん、多分。精神状態を表しますから、やっぱあれは。
そうだね。
うん。
笑いながらスキップで追いかけてくるっていうのは相当怖いね。
怖いね。
都市伝説っぽいもんね。
妖怪だね、これは。
となるとなんかこう、対処方法があるような気がするんだけど。
まあ、足をかけるじゃないですか。
ああ。
とりあえず転ばせるしかないですよ。
また、ダイレクトアタックなんだね、それね。なんかほら、妖怪とか都市伝説の対処方法ってもうちょっとなんかちょっと違う方向から来るじゃないですか。
ああ。
なんか秘策を渡すとかさ。な
ん
か下駄を上げるとかじゃないの？
スキップのリズムを乱すような手拍子をする。パパパパパパパンみたいにすると、おとととってなる。
おや、おとととってなる。
そうそうそう。
タンタタンタタンタタンみたいな。
そう。337拍子にしてみると
か。ああ。どうやってやんのそれっていう感じでね。
そう。それいいかもしれないですね。
そうだね。ぜひお試しあれ。
いや、逃げた方がいいと思いますけど。
続いて声かけ。9月4日、大阪、午後10時頃、路上で帰宅途中の小学生に対して自転車に乗った見知らぬ男から、キーホルダー落とさなかった？セックスしてる？などと声をかけられる事案が発生しました。また取ってつけたようにね。
すごいね、これ。
落としましたよって感じの。
同じ感じで聞きたかったな。
そうですね。まあ、声かけられれば何でもよかった的な感じですよね。
カジュアルに聞きたいんだ、そういうことは。
そうだよね。初めからそう言えばいいのにっていうね。
本当だよね。
うん。
みんなやってるかっていうとこ。コマネチっていう感じ。そのがよかったんじゃない。
それ知ってる人の方が少ないよね。
そうかな。ちょっと古いかな。
ちょっと古いよね。
9
月4日、茨城県、午後3時30分頃、児童が下校途中、信号待ちをしている時に、自転車に乗った男が、何年生？自分は、幼3、3の4だ、などという言葉をかけてから、からかってきたということです。
うん？
よくわかんないと思うんですよ。
うん、
このね、幼3っていうのはね、
うん、
この地域にある地名の小学校なんですよ。
おお、
筑西市立養蚕小学校っていう。
それの3の4だ
って言い張ってる男ですよね。
ああ、ボケたんですか。
そうなんですよ。で、まあ、子供は相手にせずそのまま立ち去ったということでね。
なんだ。
大変に利発なお子さんでいらっしゃったということですね。こういうバカは相手にしないのがいいっていう。
まあ、でも、ちょっと笑ってあげてもよかったんじゃないの？
あ、
ダメかな。
へっていう感じでね。
冷たく、
うん。鼻から息が抜ける感じがいいですよね。9月4日、神奈川県、午後3時頃、下校途中の児童らが車の助手席に乗った見知らぬ男に、明日にきらめけなどと声をかけられる事案が発生しました。
すごいな、これは。
あのね、なんだろうね、これはね。
まあ、もうちょっとこの人が有名であれば、
うん、
少年よ大志を抱けと同じものになるかもしれない、
ね。ああ、そうね。その前に偉大なことをいろいろやってればね。
その辺のおっさんながらダメなんですけ
ど。また、チンプだもんね、キーワードがね。地方のキャッチコピーだよね、これね。
そうなんだよね。うん、
なんか、西の国埼玉ぐらいのことは言ってほしいですよね、さすがに。ちょっとひねれよと。明日にきらめけぐらいは誰でも思いつきますからね。
うん、まあでも、ちょっといきなり言うってのはなかなかすごいですね。
そうですよね。うん、普段使いの言葉じゃないですもんね。
うん、そうなんだよ。改まってるよね。
ポスターに貼られてても自分で言うことはないですからね、これね。うん、そういう類のこう、読まない言葉ですよね。
そう。口に出しちゃいけない言葉だよ、これね。
明日にきらめけ。むしろ言いたくなってきたね。うん、9月5日、東京都、午後5時10分頃、公園内で児童が遊んでいたところ、男に水鉄砲を譲ってと声をかけられたということです。
うん、
男は年齢70代ぐらいだったということですね。うん、
ちょっとだいぶあれですね、うん、若返りすぎちゃったね。
ちょっと童心にね、
うん、
帰りすぎてるっていう感じがしますね。
まあ一回りするとは言いますけどね。
言いますけどね。混ざりたかったら自分で変えよと思いますね。
まあ今水鉄砲もうちょっとで BB 弾に行くかもしれないよね。
どういう意味ですか？
いやいやいや、もうちょっとすると今度エアガンの方にこう一回りしてますから。あ、またもう一回成長していくんじゃないですか。
はいはいはい。ちょっと前までは丸いのエアガンを買ってたんだけどもと。うん、かなり本格的なミリタリーまで行ったんだけどと。
また原点回帰で。
はいはいはいはい。まあやっぱこれだよねと。
結局ここなんだよって原点は。ことかもしれませんよね。だからまあ貸してもいい、結構もしかしたら貸したらいいサバゲーをやってくれるかもしれないです
よね。そうだね。かなりピンポイントで打ってくる可能性はあるよね。うん。
よし、まずは作戦を決めるぞ、みたいな感じで、ね。
そうだね、
うん。うん。よし、アルファチームあっちから行け、みたいな。ブラボーチームはこっちだ、みたいな感じ。行け
チャーリーはどうすんだ、チャーリーは。
チャーリーは待機みたいな。待機があるんだ、こういう遊びで、みたいな。
なんかあった時のためにね。うん、バックアップチームですよ。
遊べない人たちがいる。後方支援が一番重要、みたいな。
重要ですけどね。平坦は重要ですけども、と。面白くないんですよね、っていう、ね。
そうなんだよね。
タレコミいただきました。A 七助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、兵庫県、午後4時15分頃、徒歩で通行中の児童に対して、何年生？授業は？プールは？などと声をかけてきたもので、怖くなった児童が走って逃げると、いずれかに立ち去ったということです。声をかけたのは、60代から70代ぐらい、細身で黒い長袖 T シャツ、黒い長ズボン、メガネをかけて、腰が90度曲がっている男です。
おお、それはまあ走って逃げても追いかけれないね。
まあついてこないからね。これで早く走ったら結構怖いですからね。うん。
突然腰が曲がったのが治って走ってくるんですよ。
ああ。
シャキンってなって。
そうなるとね、ちょっとさすがに怖いですね。
フェイクだったかみたいな。
そうですよ。偽装かっていうことですもんね。そっちの方が悪質ですよ、やっぱりね。
悪質ですね。
腰の曲がったおじいさんを装って声をかけて
くる。うん、それは良くないよね。
実は30代だったみたいな話ですもんね。
そうだね。うん、
それは怖いですわ。
なんか今思いついたんですけど、
はいはい。
オレオレ詐欺もなんかさ、おとり捜査班がいるよね。
あ、いますよ、もちろん。
そういう意味では。あ、いや、必要ですよね。要は、ちょっとクリアなおじいさんおばあさんを組織するんですよ。
あ、はいはい。
警察官がやるんじゃなくて。
うんうんうん。
見るからにおじいさんおばあさん、声もおじいさんおばあさんなんだけど、頭だけクリアみたいな人ですよ。アベンジャーズ的な感じで、組織するんですよ。
演技派なんだね。
そう、演技派。うん、あ、もうそれもいいね。元ちょっと俳優かじってましたみたいな。
ああ、そうですよ。
ご老人を集めて。
もともと劇団員でしたみたいなね。
そうそうそう。
うん、
これ結構面白いな。関係ないことを思いつきましたけど。
9月6日、福岡県、午後3時頃、通行中の女性が見知らぬ男から、家に行っていい？一緒にベッドに入ろうよ。僕をペットにしてよ。などと声をかけられる事案が発生しました。キモいね。
それでうまくいくとは思えないんだよね。
思えないね。今すぐ保健所へって感じですよね。
そうだね。何か持ってそうですしね。
そうですね。
良くないものをね。
野良犬がいますっていう感じでね。うん、野犬狩りをしましょうっていう。
そうだね。
ことですね、これは。狂犬がいますっていうことでね。
狂ってますって。
9月10日、愛知県、午前0時45分頃、男が女性らに対して、お前だなどと声をかけてきたということです。
おお、
なんか怖い話でもしてたのかなっていう感じの。わーっていうね。話術で怖がらせるタイプじゃない話芸ですよね、これはね。うん、大声を出してビビらせるっていうね。立ちの悪いタイプの人ですね。
それかその人の後ろに見えたのかもしれない、霊がね。
あ、お前を払うぞっていうことでね。
そうだね、
うん。さっきからついてるお前と。
そう。うん、おいお前っていう。
そうね。野生の除霊師だったっていうことでね。
はい。
うん。背中が軽くなるっていうタイプのね。
そうね。
はいはいはい。そして露出その他まとめて。8月25日、茨城県、午前3時頃。路上で男が車内で電話をしていた女性に対して露出した下半身を懐中電灯で照らした上に見せつけるという事案が発生しました。男はオレンジ色のブーメランパンツを履いていたということです。
だいぶ目立つ格好ですね。
目立つのに、さらによく照らしていたってことでね。よく見えましたね。
懐中電灯ね。
午前3時のブーメランっていうことでね。はい。そういう手配ですよね。
手配。
はい。9月5日、静岡県、午後3時10分頃、路上で女性が遊戯中、男が水着を脱いで下半身を露出したということです。男は40代、中肉、短髪に水泳ゴーグル、水泳帽、紺色の水着だったということです。これね、小学校のプールを開放してるっぽいんですよね。そこで露出かなっていう感じですね。
まあ、ちゃんと安全の基準は守ってんだけどね。保護者とかね。ルールは守ってんですけどね、もっと守っちゃいけない人としてのルールをね、破っちゃったんですね。おそらくプールサイドも走んないで守ってるんでしょうけども、と。
ちゃんと準備運動もしてたんだけどね。
そうそうそうそう。
下が出たっていうね。それ以外のところが全部ダメっていう、
ね。全部ダメですね。
9月5日、奈良県、午後3時頃。帰宅後、生徒が2人でいると、駐車場で男性が下半身を露出して、股間を水で洗っていたということです。男性がこちらに気づいていないかもしれないし、声をかけられるなどはしなかったが、怖くなって逃げたということです。
それは洗ってたんでしょうね。
まあね、洗ってたっぽいよね、これね。バレない、バレてないと思ってるよね、これね。
まあ。
ね、
野生の動物みたいなもんですよね。
そうですよね。
川でね。
川でね。うん、毛づくろいって感じのね。うん、水浴びかっていう。何かがあって股間が汚れたんでしょうね、きっとね。うん。まあ、コーヒーこぼしたとかであってほしいね。
そうであれってほしいけど、ちょっとね。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
コンビニバイト泥棒がいましたよね。
あ、いましたね。初日に逃げる男。
まあ、ある意味すごいやつってことで。
そうですね。
まあ、これ、まあ、捕まっちゃったんですけど、うん、結局、もう警戒されてたってことじゃないですか、その。
あ、そうです。
今回、面接に来たからバレちゃったか、はい、わけですよね。
手配写真が出回ってたってことですね。
そろそろ、やっぱり、次のところ、ファミレスとかさ、コンビニ以外でバイトしなきゃいけなかったね。
なるほどね。吉牛とかね。
そうそうそうそう。
そうちょっと目先を変えて続けるって手はあったよね、きっとね。
でもさ、吉牛で盗むの結構大変、ね。
いや、ほら、唯一、ほら、券売機じゃないところ、
ね、お金をね、うん、使うとこですけどね。
そういうところで、こう、盗んでいく。スタドンとかさ、そういうところはもう券売機じゃないですか。
みんな券売機だよね、普通ね。うん、ちょっとこう、なんですか、もうちょっと頑張ってもらって、
うん、
ついに次はスタバで。まさかのセット。
ちょっとおしゃれにね。
そう。
うん。しかも結構頑張んないと入れないですからね。
そうです、ね。
通らないですから。
いや、大丈夫ですと。
うん。
バリスタ経験ありますと。
あります。
私のラテは世界一です。ということで。
それはセブンカフェじゃねえのかと。うん。うちはコンビニカフェとは違うんですよっていう感じのね、断られ方をするんじゃないかと思うんですけど。
いや、だからもう、前もって、もう練習してラテアートをさ、
あ、
できるようになっといて。
最低限葉っぱぐらいはね。
そうそうそう。
作れるようになってから入るっていう。
私ドラえもんかけます、これで。で、何っていう。即戦力だね、君は。
そうなったらね。
うん。
うん。サードウェーブのコーヒーどこでもいけるねっていう感じになりますからね。うん。
おしゃれなところで盗んじゃう。
もうどこにでも入れますよ。もうドトールなんかお手の物ですからね。うん。ドトールにラテアートはないですけども。
勝手にやっちゃう。
勝手にやっちゃうかもしんないね。
だからもうなんかなんですかね。もうこのためにいろんな技術を身につけて、
うん、
すごい人になってもらいたいよね。
そうだね。
うん、
マルチプレイヤーにね。
そう。
うん。もうだからあらゆるアルバイトを募集してるところが欲しいと。
そうそうそうそう。
言わしめるようなテクを持てばいいわけですよね。
そうなんですよ。
そうなったら盗まなくても暮らせるようになるからね。
確かに。
うん。それユーティリティプレイヤーですよ。
うん。なんかそういうところでちゃんと目覚めてもらいたいですね。
そうですね。
うん。
代打の切り札って感じでね。
そうそう。人手がいなくなる、足りないともうこいつを呼べみたいなね。
伝説のバイトっていうね。
うん、いいですね、うん。
すごいんだかすごくないんだか分かんないやつね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。